はい、漫画家の尾垣千佳先生がランドリーオールの、
はい、
シェアハウス with ヴァンパイアがおすすめやと書いていただいてまして、でシェアハウス with ヴァンパイアってそれ聞いたことあんなって、
うん、
なんかそのヴァンパイアをフェイクドキュメンタリー風に撮ったやつやんなぐらいの知識しかなくて、
うん、
ああなんかでも面白いみたいな話言ったし、尾垣千佳先生もぜひって書いてくれてるから見たいなと思ったら、なんとアマゾンプライムビデオにあるんですよ。
はい。
知ってました？
知ってましたね。あ、いや、言われて探したらあったっていう。
うん、僕最初、アマゾンプライムビデオにあったりとかしたらなんかいいよなってスケベ心で。
うん。
なんとなくアマゾンプライムビデオでその映画探すときって、アマゾンのその映画のページとか見に行きがちなんですよ。
うん。
で、見に行ったらなんか今すぐ見るみたいなボタンがあったらやったーみたいになるじゃないですか。
はいはいはいはい。
でも、シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイアはなんか普通に購入みたいなのしかなかったんで、その、うん、動画みたいなのもなくて普通に DVD かなんかの販売だけやったから、ああ、ないのかなって思ったら、なんかみんながあるみたいなこと言ってたから、よう見たらあったみたいな話で、
うん、
その検索の仕方甘かったなっていう、
うんうんうん、
反省って思ったんですけど、まあそんな感じでローせず見ることができたんですよ。
はい。
たっちゃん見た？
見てない。
あ、見てないんや。
まだ見れてないです。ちょっと最近ね、そのラジオも遅れるぐらいちょっと見れる時間がなくてね。すいません。見るんで必ず。
ネタバレしないんですけど。
うん。
現代、まあ、シェアハウスって言ってるぐらいだから、お分かりでしょうけど。
うん。
現代に住んでる吸血鬼たちの様子をドキュメンタリーで撮ってるっていう定義の。
うん。
やつですね。でも、見てたらわかるんですけど、あんまりその、フェイクドキュメンタリー的な部分っていうのは重要じゃなくて。
はい。
っていうのが、やっぱり現代的やなと思ったんですけど。
うん。
言うたら、吸血鬼とかっていうのは、おとぎ話的というか、伝説的というか、ファンタジー的じゃないですか。
うんうんうん。
で、そういうのが現代に来てたら、なんかどういう風にリアルな生活してるんやろ、みたいな、とこっていうのは、なんか、現実的な吸血鬼ってどんなんなんやろ、みたいなんて、すごい現実感のある話じゃないですか、まあ言うたら。
はい。
で、そういうのの演出の一環として、手ぶれカメラなんやろなっていうぐらいの。
ああ、はいはいはい。
その現代でこんな風に吸血鬼が生きてるんだよっていうのをやる画面自体も、なんか誰かがビデオで回してるみたいな雰囲気やったら余計、その親近感湧くじゃないですか。
湧きますね。
だから、その程度の演出、だから今のフェイクドキュメンタリーとか手ぶれカメラっていうのはもう完全に映画の中に取り込まれてんねやろなっていうのが。すんごいわかりますね。もうそういうジャンルじゃないんですよ、別に。
なるほど。
そういうジャンルじゃなくても手ぶれカメラなんですよ、今の映画っていうのは。
うん。
どんどん、そういうのの方がリアルって僕らは認識するようになってるから。
うん。
で、カメラマンもいるよと。
うん。
でもカメラマンとか一切キャラクターとかその画面の中出てこないから、誰なのかっていうのはいまいちよくわかんない。まあカメラマンとしか呼ばれてないし、劇中でも、ドキュメント今撮ってるんだぐらいにしか。だから白石監督のあの映画みたいに、もう思いっきり撮ってますよ、みたいな話じゃないんですよ。
うん。
そういう感じと、カメラが誰っていう設定があるぐらいの話で。
なるほどね。
だから、この映画の趣旨としては、とにかく、徹底的に、現代まで吸血鬼が生きてて、現代に順応した吸血鬼ってどんなんなんやろっていうのを、探っていくっていう。
はい。
で、いろんな吸血鬼が、それぞれ年齢バラバラなんですよ。
結構普通にいるわけね、吸血鬼は。
だってもうその屋敷だけで5人ぐらい住んでますからね。
うん。
で、400何歳とかっていうのもいれば、何千歳みたいなやつもいるしっていう。
うん。
で、若いやつはまだ何十歳みたいな。
めっちゃ若いな。
最近吸血鬼になったばっかりとか。
ああ、それ面白い。
で、最近吸血鬼になっ ったばかりの若者やから、
うん、
もうあいつ本当にドキュンで困ってるんだよみたいな。
分かってないんだよ。
そうそうそうそう、全然分かってないし、一番年上の何千歳ってもう、あの昔の白黒映画の吸血鬼ノスフェラトゥが完全にモデルになってる、うん、もうすごいあのミイラみたいなやつなんですよ。
うん。
そいつなんてもううーとかしか言わない、
あ、もう、ゾンビみたいなんじゃん。
まあ言ったらあれですね、あの、介護みたいな。
ああ。
要介護のおじいちゃんみたいな扱いですよね。うん、ああ、元気かって言って、あの、じゃあ、うん、またお休みってパターンみたいな。で、中にはあの、どう考えてもわしは若い時、串刺しをいっぱいしてたなっていう。
こいつなんとかこうもいるわけね。
あの、ウルド・チェペシやないかっていう。
うんうん、
串刺し子やんって、お前現代まで生きてたんかっていう、やつもいて、
うん、
いや、もう最近やりにくくなったやで、拷問とかもって。みたいなコメディタッチではあるけど、ちょっとリアルで、あの、夜な夜な吸血鬼っていうのは、あの、太陽浴びると大変なことになるから、
うん、
夜に行ってはいろんな獲物を、クラブ行ったりとか、バー行ったりとかして、
うん、
女を引っ掛けたりとか一生懸命活動してるんですよ。
はい。
で、獲物をパーティーに誘って襲ったりとか。
うん。
でも人の家に入るわけにはいかんから、吸血鬼は。
うん。入れないっていう縛りがあったよね。そう、呼ばれない限り。
そう。だから、呼んでくれよって
行きたいんで。
そう、誘ってくれよって、めっちゃ頼むとか、いろいろあるんですよ。あの、使い魔っていうのがいて。
うん。
その使い魔は、吸血鬼の代わりに普通の人間やから、昼間にいろんな世話焼いたりとか、うん、あの、洗濯物したりとかいろいろするんですけど、うん、そいつらがなんでしてるかって言ったら、いつか吸血鬼にしてやるっていう、あの、約束をしてて、いつになったら してくれんのって私はもうこの年よって。
うん。
吸血鬼って若返らないんですよ。
あ、そうなんですね。
あの、吸血鬼になった年のままで固定されるから、
うん。
だから、今がギリギリ若いチャンスなのよって。
ギリギリだわけね。
あ、また今度するからって。じゃあこの仕事頼むね、みたいな。
すんごい。だって吸血鬼になったらいなくなるもんね、この家からね。
そう。もういろいろそういうね、あの、吸血鬼模様やし、あの、吸血鬼以外にも、狼男とか、
あ、天敵も。
ゾンビとか、
うん。
いろんな怪物がこの世の中にはいまして、
うん、
そいつらは基本的にはあんまりつるまないんですけど、
うん、
たまにちょっと取引があったりとかするみたいな。
はいはいはい、
でもみんなそれぞれあの人間にバレたら困るので秘密に活動してるんですよ、
うん、
でそういった吸血鬼があの最近吸血鬼にしたばっかりの若者にちょっと振り回されてどういう騒動を巻き起こしていくかなっていうのを面白おかしくこう描いてて、
うん、
まあちょっと一回てっちゃんさんにも見てもらってまた改めて
見たいです。明日イカメラ終わったら時間があるので、
はいはい、いやなかなかねなんかそのめっちゃ笑うみたいな話じゃないけどクスってなる
なる
クスってなるし怖いところもあるんですよ。やっぱり吸血鬼は吸血鬼やから人を襲ったりとかしないと生きていけないので
うん。
あの、みんなで襲いかかったりとかして、人知れず、こうやって、血吸われて抹殺されていくのか、みたいな。でも、そうかと思えば、弱々しい存在でもあるし、太陽とか浴びると、もうやっていけないので、もう非常に気使って、みんなで。
気使って。
あと、でも、吸血鬼同士も共同生活してたら、お前もう100年ぐらい皿洗ってないだろ、みたいな話になってくるし、ここ血まみれやろ、って、この、シンクが。
うん。
いいだろうみたいな。もう臭くてしょうがないよみたいな。笑え
って。めっちゃ面白い。
めちゃ面白い。ですね。狼男とかも非常に面白いですしね。なんかもうずっとその、片思いをしてる吸血鬼とかね。
いいね。
イギリスからなんかその、女の人をかけてやってきたけど、その女の人が結婚しちゃってて、
うん、
告白できないままその女の人はどんどん
あの
おばあちゃんになってて、ででも今でもそのたまに家に行って 眺めるだけみたいな切ない吸血鬼とかもいたりとか。
いいな、切なくて。
うん。これがいろんなこう、割と、どうなんのっていう展開が繰り返されてって、最後は、あーっていう話になっていきますね。全く先読めないのがいいですよね、こういうのって。なんかストーリーがあって始まってるわけじゃないですもんね。こういうドキュメンタリータッチの、まあ良さってそういう面もありますよね。
確かにね。
なんか物語が展開してる感じじゃなくて、なんかキャラクターを追っかけてるっていくうちに物語が展開するみたいなところだから、基本先読めないですもんね。目的とかね。
はいはいはいはい。
ね、ドキドキしますわな。で、またてっちゃんさんにも見てほしいんですけども、そんなてっちゃんさんがなんか映画を見てきたんですよね。
そうなんですよ。
はい。
実は。
はい。
キングコングを。
ドクロ島のどうのこうのみたいなやつ？
そうそうそうそうそう。あれね。
うんうん。
気になってたんですよ。僕キングコング大好きじゃないですか。
まあ、てっちゃんといえばキングコング。
そう。
うんうん。
だって、ゴジラ VS キングコングとかめっちゃ好きだし。
キンゴジ。
キンゴジ。
うん。
だって、ゴジラが負けたのってキングコングぐらいよ。
モスラにも負けましたよ。
モスラなんかモスモスラーみたいな感じだったらいいじゃん。
どういう、どうにかどういいね。負けて死にましたやんか、モスラに殺されて。
だからもうそういうのやめても。
うん。うん。うん。
じゃなくて、
はい、
キングコングですよ。
うん。
そのキングコングが現代に蘇って、
はい。
またやると。はい、てか、ちょっと前にもやってましたよね。
え？
え？
あ、やってた、やってた。あの、あれや。ロード・オブ・ザ・リングとか、ブレイン・デッドの、ピーター・ジャクソンのやつですよね。
そうですかね。監督はわかんないですけど、あんま面白くなかったっていうね。
見てない、僕はあれ、結局。あの、ピーター・ジャクソンってもともとキングコングが大ファンで大ファンで、
うん。
ロード・オブ・ザ・リングとかで作ったからを、あの、ご褒美に作らせてもらったんやったかな、あれ。
え、ご褒美映画だったんだ。
多分、だから自分の夢やったキングコングをやっと作ったみたいな。でも、あんまり評判、僕も確かにあれ、いい評判聞かないですよね。なんか面白かったみたいな、うん、あれ、絶対見るべきみたいなことは聞いたことがないですね。
確かに。
まあ、もしかしたらそれなりに面白いのかもしれへんけど、僕見てないですね。てっちゃんも見てない？見た？
俺も見てない。
キングコングがあれほど好きなのに
。あの、それ以上は言わないでくれ。
でまあ、まあね、
その キングコングをとにかく見に行ったわけですよ。
はい。今回こそは。
今回こそはと、
うんうんうん、
好き好き言っておきながらよ。3度目の正直っていうことで、で、見に行ったわけよ。
はい。
何の前情報も入れずに見に行ったのよ。今回は。
なんか、サミュエル・ジャクソンが出るぐらいしか知らなかった。
まあ、それすらも知らなかった。
ああ、そうなんや。
うん、もう、キングコングが出るっていうのだけしか知らなかった。
あ、その前知識はあってね。
うん。その前知識ないとやばくない？
その前知識なくてキングコング映画見に行くの。
キングコングって聞いて猿のイメージ浮かばない人類いる？
いや、もうタイトル見ずにこう、なんか目隠しして突入。
それ、だから。それキングコング見に行けてないよね。
そうそうそう。
実質。
ほんで、始まった瞬間、うわ、これめっちゃ好きなやつやんって。
うん。
それめっちゃ嬉しいやろね。
めっちゃ嬉しいけど、うん、絶対に一人ではできないから。
うんうんうん。で、見に行って。
で、
はい。
まあ、ストーリーは、
はい。
あれなんですよ。ベトナム戦争中。
はい。
に、あの、アメリカがもう撤退するって、ベトナムから。
うん。
で、撤退する前に、
うん、
その、アメリカの、その、あの、なんつうの、未確認生物とか調べてるところが、
そんなとこあんねや。
なんかそんな部署があんのよ。
なんちゅう部署や。
だからもうその部署もなくなるみたいな。
そんなもんなくなった方がいいんじゃない？
うん、なくなるけど、最後になんかやべえ島見つけたと。
ほうほうほう。
スカルアイランド。
はい。
ここに行きたい
って。ベトナム
最後だからって、最後お願いって。
うん。ベトナムなんや。ベトナムにあるんや、その島。
いや、ベトナムじゃない。
ベトナム戦争となんか関連性ある。
サムエル・ジャクソンはベトナムのアメリカ軍の大佐なのよ。うん、
はいはいはい、はい、あ。
で、それでベトナムの機関兵たちだったんだけど、うん
はい、
その調査に行くために、
はい、
サミュエル・ジャクソンが最後の任務みたいな、呼ばれるわけですよ。
あ、
結構で行くのはヘリ、攻撃ヘリ、10機、12機ぐらい。まあ、空母みたいな、でっかい船で、
うん、
そのアイランドに行くんだけど、軍人もいっぱい乗せて、はいはい、
うん、
学者とかも、
うんうん。
もう、島の周りがめちゃくちゃ嵐だわけ。
はい。大変やん。
だから行けなかったって、この島にずっと。
あ、その島はずっと嵐の島なんや。
そう、ずっと嵐の島。誰も入れないみたいな。
そう、自然現象、気象に守られてるのね。
うん。だから、船は無理だからって言って、で、ヘリなら行けると。
無理じゃない?
そう、無理じゃないと思ったんだけど。
もっと無理。
船で行け、てか、でっかい船だから、多少の嵐ぐらい大丈夫じゃねえのかなと思ったのに。
うんうんうん、
ヘリって、しかもそのヘリって言っても超でかいヘリとかじゃなくて4人乗りとかの。
え、なんかあのヒューイー
あの窓とか開いてるタイプ。ど、あの横開いてるタイプ。
あのベトナムの戦争のやつのあの、
そ
う、ヒューイーコブラでしょ、ガーって開けて。
それ。
ダダダダダってやつで
しょ。そうそう、それ。
うん。
それ12機ぐらい編成組んで、なんとか嵐、あの、1機持ちないで貫くのよ。嵐を。
はい。
そしたら島が出てきて、
うんうん。
すっげえやべえ島だなって。
はい。はい。
で、そのね、地質を調査するために、
はい。
上から爆弾を落とすと。
はい。乱暴やな。
そう。で、どれぐらいまで到達したかみたいな。
はい。
で、学者とかなんか、発信機とか埋めてるんだろうね、爆弾に。
はい。はい、
で、それでドーンドーンドーンって落としていくのよ。
はい。
ヘリの上から。そしたら動物たちがギャギャギャギャギャとか、鳥たちがピーピーピーピーピーって騒いで。
はい。
でも、米軍が、ひゃーって、
うん、
爆弾だぜ、USA ってやってたら、
うん、
目の前にめっちゃでかい猿が出てくるわけよ。
もう。
で、ヘリ掴んで、ボコーンって。
はい。
で、何って。そしたら、うおーって、めっちゃ叫んで、キングコングが。
はい。
おー、キングコング出たって感じよ、俺からしたら。はい、
うん、
そしたら、あの、サミュエル・ジャクソンが、隊列を乱すなって。
はい。
やつに発砲しろって。で、ツタタタタタタタタタっていっぱい撃つんだけど、全然効かないよね、キングコングには。
M60
でも?もうそういうレベルじゃない。でかい。手のひら。あの、あれが、ヘリが。
ほう。
で、ドーンってジャンプして、ヘリバーンって、バチーンってビンタしたり、もうどんどん死んでいくのよ。
ブローニング、M2 やったら聞いたかなもしれない。
で、もうヘリ全滅。
はい。全滅なの?
全部落とされた。
は
ぁ。で、なんとか生き残ってる主人公たちチーム。
はい。
と、サミュエル・ジャクソン。
主人公は誰なの?
え?
主人公は誰なの?
キングコング。
キングコングチームってこと?
うん。
主人公チームっていうのはキングコングチームってこと?
で、それで、4日後ぐらいに、島の北で、うん、帰る、合流する船が来るから、部隊が、そこになんとか目指そうって。
あ、もう逃げ帰ることしか考えてないのね。
だってもう全部危機とかもないから、何もかも。キングコングに全部殺されたから。で、サミュエル・ジャクソンが学者に言うわけよ。
はい。
あの猿何って。てか、お前ほんと知ってただろって。
サミュエル・ジャクソンは別に知ってたわけじゃない。
そうそうそう。お前、あれ、いるって分かってたよなって。そしたら分かってたって。
知念さん。
そう、知念さん知ってたっぽいって。
うんうんうんうん、
実は学者は、昔、あいつに襲われたことがあると、キングコングに。
どこで?
なんか、どっかで。
どっかで。ほうほう。
うん。だけど、行っても誰も信じてくれないって。
まあ、信じひんわな。
だから今回で証明したかったって。
いや、でも証明って。
そしたらサミュエル・ジャクソンが、うちの部下が死んだんだぞって。
はい。
うん、お前今すぐ殺したいわ、みたいな。でもその前にあの猿殺すって。
サミュエル・ジャクソンが?
うん。だから、うん、あの落ちたヘリに武器が積んでるからそれを取りに行くと。
うん。
で、サミュエル・ジャクソンの部隊と、
はい。
あの主人公組の部隊とは別行動なんですね。落ちたところが違う
から。主人公組ってところ、主人公はさっきキングコングって言ったじゃないですか。
キングコングの気持ちがわかる女が出てくるんで。だから、実質主人公サイドじゃないですか。
あ、気持ちがわかる。主人公の気持ちがわかるから、実質、実質みたいな。
実質。
代理みたいな。
で、そしたらもうなんかこの島なんかすごい独特な生物がいっぱいいるんですよ。 アパートぐらいある鹿とか、
はい。
あとなんか木の形した七節とかめっちゃでかい。
はい。
で、はい、人間も住んでるんですね。
ああ、人間も。
部族みたいな。
その人間どうやってキングコングとかと共存してるんやろ。
そうそう。で、実は、
うん、
人間たち喋んないんですよ。
ほう。
喋らない人間で部族で、はい、意思疎通は表情とか仕草みたいな。
はい。はい、
うん、実は、この島にもともとキングコングがいなかったと。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。
もともと、でっかいトカゲがいた。
うんうんうん。
大トカゲが。で、こいつらがめっちゃ人間とか食べるって。
はいはいはい。
一番生物食べまくると、そこにキングコング一家がやってきたと。
一家が。
で、やってきて、その大トカゲとかをやっつけてくれたって。
うんうんうんうん、うん。
だから、これ以来、キングコングは神なの。神。この島の。
なるほど。
巨神兵、巨神なのよ、
うんうんうんうん。
で、キングコングは人間を襲わないのよ。
あ、そうなん？
うん。
でも、サミュエル・ジャクソンの部下は。
だから、いきなり島に爆弾を落としちゃったから。
そら怒る。
で、キングコングの家だから、この島。
は
い、いきなり来て、いきなり爆弾落としたら、切れるだろ、誰でもっていう説明。
あれですね、熊が悪いんじゃなくて人間が悪いみたいなやつですね。
そうそうそうそう。
うん、
で、それで、でも大トカゲはまだいると。地下に住んでるって。
ああ。
でっかいのが。
うんうんうん。
子供みたいなのがたまに出てきて人を襲ったりするんだけど、それをキングコングが倒すと。
はい。
で、でっかいのに、キングコングの家族もやられたって。
うんうんうんうん。
お父さんとかお母さんも。
うんうんうん。
だから、キングコングを倒そうなんて話はやめようよ、みたいな。
うんうん、うん。
でも、サミュエル・ジャクソン殺すって。絶対に殺すって。
サミュエル・ジャクソン、ちょっと厄介な人なんですね。
ねえ、サミュエル・ジャクソン、ほんと良かった、この映画。
あ、そうなんや。
で、キングコングは、
はい、
女の人と、あと女の人がヒーってなるのよ、目の前に来て。
でも気持ちが分かる。
キングコングが、
うん、
って言って帰っていくわけよ。
うんうんうん、
その瞬間通じ合ってたね。俺、キングコングって美人に弱いでしょ？
あ、そうなの？
え、なんかほれ。美人の女の人間の人を持ってニューヨークの銃の女神とか登りがちじゃん。
あれが高層ビル。なんでなのかっていうのがいまいちわからなかったんですよね。
多分美人が好きなのよ、美人の女の人。
キングコングってほんまむちゃくちゃやなと。
だから俺らで言えば猫好きみたいな。
ああ。
好きでしょ？
フィギュアが好きみたいな。
そうそうそう。
フィギュアとか。
これ好きって。そうなってくると気持ちわかる？小さい鳥とか可愛いでしょ、
うんうんうん、
しかも、懐いてくるっていう。
いや昔、キングコングっていうか、エンジン・ショー・ヤングっていう、
はい。
キングコングのパチモンみたいなやつ、あって、
うん、
あれ面白かったなっていう、記憶が。
で、そのキングコングで、それで、
はい。
その合流部隊、にたどり着こうと思ったんだけど、サミュエル・ジャクソン部隊と合流してしまって。
はい。
で、主人公たちは帰ろうって。キングコングは悪い奴じゃないんだよって言っても、サミュエル・ジャクソンが殺すって。
いや、だからもう。
殺すって言ったら殺すし、反対したらお前らも殺すって。
誰かサミュエル・ジャクソンの気持ちのわかる女はいないのか。
サミュエル・ジャクソンね、気狂ってるんですよ。
あ、そうなんや。
初めから。なんかベトナムの。
ベトナム戦争やりすぎ？
そう、やりすぎて、なんか、いっぱい死んだって、部下が。
うんう
ん、かめっちゃなんだっけ、ドッグタグ？
はいはい。
めっちゃ持ってるんですよ。もうキングコング絶対殺すマンになってるわけよ。
もう赤シャチみたいになってんのね。
うん。で、オオトカゲも出てくるしさ。
はい。
しかもさ、このオオトカゲのデザインがめっちゃかっこいいのよ。
そんなに？
顔はなんか、骸骨みたいになってるのでね、
はい。
顔は。だけど、手しかないのよ。
手しかない？
トカゲって四つん這いじゃん。
はい。
四つ足？
はい。
うん、足が、下の足がなくて手しかない。
なんでそれ？
で、あとは尻尾。ニョロニョロって。
お
う。なんか、珍しくない？そのデザイン。
変なの？
変なのって。で、キングコングぐらいでかい。
ほう。
もう怪獣よ。
キングコングは楽しめそうな感じなの？
うんうんうん。で、キングコング対サミュエル・ジャクソン対オオトカゲだから。
サミュエル・ジャクソン何もできなさそうじゃないですか。
めっちゃサミュエル・ジャクソン頑張るからね。
あ、そうなの？
うん。絶対殺すマンだけあって。
武器もないのに？
武器はあるのよ、めっちゃ。
あるのや。
めっちゃヘリに積んでたか、それをとりあえず取りに行かないといけないっていう。
は
ぁ、
あ。はぁ、あ。その、トカゲ対コング対サミュエル・ジャクソンっていう映画なのね。
うん。で、これ実はなんかゴジラと繋がってるらしくて。
え？
アメリカの。
え、どのやつ？
ローランド・ゴジラってあった
り。
そうそうそうそうそう。あの、俺が面白くないって言ってたやつ。
え、マグロ食ってたやつ
だっけ？あの、あ、いや、核のやつ。
あ、最近の方？
そうそうそうそう。
あの、最初のハリウッド版ゴジラじゃなくて？
うん。あっちじゃなくて、
最初の。原発がうんぬんかんの言ってたやつ？
そうそうそう、あっちのゴジラと繋がってる。
ほう、ほう。
だからやるみたいよ。キングコング対ゴジラ。
あ、そのキングコング対ゴジラっていうのは、こないだやってたキングコング、あ、ゴジラ。
そうそうそうそう、そうそう。まあでも今回のキングコング見ても、
うん、
あの、シン・ゴジラのゴジラいるじゃないですか。
はい。
15秒ぐらいで殺されますね、多分。
え、どっちが？
シン・ゴジラ。
え、シン・ゴジラってでもすっごいレーザーとか入ってすごかったじゃないですか。え、
でもほれ、レーザーとか入ってもキングコング熱いって終わりだから。
え、そうなん？そんなタフなの？
え、だって、ゴジラ対キングコングでも、バーって解放射吐かれて、
うんうん、
で、キングコングに当たってたけど、胸毛燃えて熱い熱いだって、終わりだったよ、それで。で、キングコング怒って、ゴジラ。
ビルとか簡単に破壊するやん。
うん。キングコングも簡単に破壊する。
あ、そうなの？
そう。だって、キングコングですよ。ゴジラの肩つかんでゴジラめっちゃ殴って、
うん、
ゴジラの尻尾持ってぐるぐる回すんよ。
うん。
怪力でしょ。
うん。
で、ゴジラ結局負けるからね。
でも、ステルス戦闘機とか半分にしたりとかするぐらいのあの、レーザーっぷりじゃないですか。
うん。
パカって、あの、トップを狙いぐらいすごいじゃないですか。
うん。
あんなん食らったら、キングコング半分になる。
だから、キングコングは宇宙怪獣ですよ。だ
から半分になるんじゃん。
超でかい。
パカって半分
になる。大丈夫、キングコングになる。だから今回、キングコング、あの、めっちゃでかいタコとかも倒して食べるから。
あ、タコも。
タコも。しかも気は優しくて力持ちよ。
ちょっといいやつなの。
だから人間は基本襲わんから。あ、生物も基本襲わない。
ああ。
守ってんのよ、この島を。トカゲか。
それ、でもキングコングってそういうのって新しくない？
うん。怖かったからね、今までね、キングコング
って。その守ってるって新しくない？
新しい。だから、ゴジラ対キングコング。
ゴジラが悪いのね。
ゴジラ基本悪いじゃないですか。良かったことなんてないでしょ、ほぼ。
いや、でも人が一番悪いみたいなのあるじゃないですか、なんか。
だから、ゴジラとキングコングが、戦ってて、疲れてギロって人間側向いてほしい。うん。
本当の敵。
そう、本当の敵はサミュエル・ジャクソンって。
あれですよ。二人、あの、VS って書いてるくせに、
うん、
結局は最後は、あの、新たな強大な敵に共闘して倒すっていう、うん、ダメな東映の映画みたいになってほしい。
なってほしい。東映だしね、ゴジラね。
あ、もうゴジラ東映やないか。
あー、でも、なってほしいな。新ゴジラなんかもう、イノロイから弱いよ。もう、あの、キングコングに比べたら。
あ、もうキングコング見た今となっては、新ゴジラなんて、ってまあぬるい映画やったなぐらいの。
あのね、シンゴジラにはサミュエル・ジャクソンが足りない。
だからサミュエル・ジャクソン出すだけでシンゴジラ50本ぐらい作れるでしょ。
あのね、めっちゃ殺意がすごいのよ、キングコングに対して。
やっぱりだからサミュエル。
だからシンゴジラってあんまりゴジラに殺意なかったじゃん。
もうなんかまあないっすね。
殺意感なかったけど。もうサミュエル・ジャクソン絶対に殺すって。もう人間何人死んでもいいから絶対に殺すって。
まあそれぐらいの強烈なキャラクターっていうのは、シン・ゴジラの方にはあんまり、まあなんか全体で一つぐらいの映画ですからね。あんまり強烈なキャラクターはいなかったですよね。うん、まあキャラ立ってるやつはいたけど。
うん。
だからサミュエル・ジャクソンは怪獣レベルの俳優ってことですよね。
だって、出てない映画ないんじゃないっていうぐらい。てか俺サミュエル・ジャクソンが出てる映画見てないんじゃないっていうぐらい出てるよね。
いや、それ言い過ぎで。
いやいや、この前のターザンもサミュエル・ジャクソンだったし。
いや、だって、てっちゃん大好きな。
トリプル X もサミュエル・ジャクソンだったし。
てっちゃん大好きな、
マット・デーモン？
マット・デーモンじゃなくて、トム・クルーズの映画ってサミュエル・ジャクソンあんまり出てなくない？
あ、ほんとだ。
トム・クルーズとサミュエル・ジャクソンって共演したことあんのかな、そもそも。
いや、でもあるかもしんない。だって、アベンジャーズもサミュエル・ジャクソンだしね。
そういえば、どこ行ったんや、アベンジャーズのサミュエル・ジャ
クソン。キングスマンもサミュエル・ジャクソンだし。
あれ、悪役でしたね。
うん。
あ、キングスマン2ってあるらしいですよね。
あるらしいですね。
あるらしいですね。
あともう一個見たんですよ。
うん。
ゴースト・イン・ザ・シェル。
広角機動隊。
はい。
てっちゃんさんが大好きなスカイオハって言われる。
そう、めっちゃ好き。
あれ、なんか僕、その予告編チラチラって見た程度なんですけど、
うん、
かなりあの映画のアニメのやつに似てないですか？
そう、似てるっていうか、なんかね、ツイッターの反応、なんかプレミア上映、
はい、
見てる人は、なんかもう最悪みたいな書き方してたわけ。
そこまで、でも予告編とかすごくなんか頑張って、
俺はなんか、
あんなにそっくりなんて。
あ、広角機動タイプ、なんか草薙元子そっくりだし。
いや、あの、ねえ、ハリウッドで作ったあんなに、アニメそっくりにできるなんて思ってへんかったから。
うん。もっと、もっと。高額明細とかもなんかいい感じだし。
もっと独自展開になるのかなって思うじゃないですか。
うん。
え？って、あんなに漫画に似てたことって長いかったんちゃう？漫画っていうかアニメ。
ね。
実際見てみたらどうなんですか？
そう、だからプレミア上映の見てる、その関係者の人たちはみんな、もう最悪最悪ってめっちゃ書いてるのよ。
めっちゃおもんないみたいな。
うん、てかもう、高架機動隊のこと何にも分かってないみたいな。
お前分かってるのかよって。いや、まあ僕も分からへんけど。
で、てか、俺もそんなマニアっていうほど見てないからね。言うほど。まあ基本的にちょっと好きぐらいよ。
あの、押井守のやつは見てるけど、
うん、
見てるし好きやけど、高架機動隊とかイノセンスとか。
うん。
原作全然知らんのよ。
漫画。
漫画の方。
うん、
だから、高額移動隊分かってんのかなって言ったら、アニメのやつしか知らんって。
しかも、テレビシリーズも見てない。
見てない、見てない。だから、押井守のやつしか知らんっていう。
うん。
ありさまなんですけども。どう
僕は一応全部見てるんで。
漫画も読んでる。
漫画も読んで、テレビシリーズも見て、映画も見てると。
じゃあ、スカイオハの高額移動隊は、高額移動隊のこと全く分かってない感じだったんですか？
で、見てきたんですよ。うんうん、どうなのかと。
うんうんうん、
まあ、ストーリーはね、
うん、
アニメじゃなくて、アニメ映画版があるじゃないですか、初めの。
うん、ありますね。
基本あれ。
それっぽかったですよ、予告編。
それをベースに、
うん、
ちょっとオリジナル要素を入れて、
そりゃそうでしょうな、オリジナル要素。
あとは、テレビのセカンドシーズンのキャラを出してるみたいな。
あ、そうなの？
うん、クゼア、クゼ入れようっていう、
うん、
個別の11人っていうテロリストが出てくるんだけど、うん、それが敵みたいな。
イノセンス
人形使いがそいつになってる。
あ、人形使いが出てこずにそいつになってるってこと？
そうそうそうそう。
イノセンス要素はなし。
なしね。なしだけど、吹き替えで見たんだけど、
はい。
吹き替えで見て最高だった。
え、吹き替えやったらアニメの声の人になるの？
そう。みんなアニメの声の人だった。
え、大塚明夫とかも出てくるわけ？
そう、トグさんも山ちゃんだし。
山ちゃんも出てきて、田中敦子？
そうそうそうそうそう。スカーレット・ヨハンソンも
田中敦子なの？
だけど、
うん、
荒牧課長は、
はい、
ビートたけし。
ほう。
はビートたけしのまま。
ほう。ほう。ファッキンジャップぐらい分かればかやろうみたいな。
俺あんまビートたけし好きじゃないっていうのが分かりましたね。
なんでビータケを呼んでんのかね。
まあまあまあ、日本人一人くらい呼んどこうということで。まあストーリーはだからその映画版なんでほぼ。
はい。
主人公の名前が草薙元子じゃないんで。
え？
ミラなんとか少佐。
はあ。ミラ・ジョボビッチみたいな。
みたいな感じ。
ほう。まあなんですかね、向こうの高架機動隊はそういう名前やったんですかね。
いや、これには意味があるんで、見たらわかります、
うん。
で、見た感じ、はい、映像とかも含めると、
はい、
結 構忠実に、押井守の映画を、実写にした。めっちゃ犬とか出てくるし、
あ、犬まで。
押井守のあの、飼ってる犬ってあるじゃないですか、耳がでかくて。あいつめっちゃ出てくる。
はぁ。いや、だからあれなんですよね、もう、みんな思ってたけど、攻殻機動隊の漫画を映画にしたんじゃなくて、アニメを映画にしたんですよね。
うん、で、攻殻機動隊って今で言えばテレビシリーズの方なんですよ、もう。
え？
だから、笑い男とか。
ああ、いや、だからそっち全く見てないから。
だからそっちなのよ、もう、今って。
あれって漫画にもあるの？
ないないないない。あれ、あれはもう、もう監督も違くて、テレビシリーズオリジナルの話なのよ。あれは、うん、イフの話で、うん、人形使いに合わなかったバージョンの休暇なのよ。
ああ、だから、もう世界観も違うわけ、ね。
そうそうそう、二手に分かれた話。人形使いに会うと、
概念というか、
もう概念が、ほら、ゴーストって概念が、詳細が分かんなくなってくるじゃん。うん、
はい。
この体って何みたいな。
うんうんうん。
ね、ネットの中でゴーストが存在するんであれば、うん、もう体はいらないと。
イノセンスはもう完全にそっちに。
そういう、でしたよね。
覚醒してましたよ。
うん。人形使いみたいになってたじゃないですか、
う
ん、も
う。そうそうそう。
じゃなくて、そういうやつに合わなかった世界がテレビシリーズで。
そっちやったらなんか当たり前の SF アクションみたいになりそうじゃないですか。
うん、なるんだけど、まあこの笑い男っていうのが出てきて、またそれはそれで面白いですよ。
うん、うんうん。
謎の、ね、見た人みんな笑い男になるっていう。うん、とか、あとは、あの、童貞しかかからないウイルスとか、
うん、
個別の11人、テロリストの話、難民の話とか、
うんうん、
内閣、戦略影響調査会議、ゴーダ・カズントっていう強烈。まあ、だから、あの、アメリカテレビみたいなもんですよ。アメリカドラマ
みたいな。アメリカテレビみたいな。はい。
で、それをちょっとうまくミックスしてるんですよ。
まあ、そっちの美味しい要素も入れながら、
そう、入れつつ
基本は、あの、最初の攻殻機動隊の映画のやつみたいな。
で、ちゃんと攻殻機動隊のテーマのゴーストって何なのみたいなところも、
うんうんうん。
あの、人って何みたいな。私は脳みそだけで、体は全部サイボーグだけど、
うん、
その私が私である理由は何なのかしらみたいな、どんどん悩んでくるんですよ、少佐が、
うんうんうんうん。
ゴーストっていうのは、この過去の記憶なのって、それとも何なのみたいな。で、敵がそこを揺さぶってくると。
うんうんうんうん。でも人形使いは出てこない。
出てこない、
うんうん。
もうね、めちゃくちゃ攻殻機動隊って感じだった。面白いかはどうかわかんない。
でもなんか、あの、クソみそに言う人が多いのはなんででしょうね。
なんで、いや、わかんない。いや、その人見たことないんじゃない攻殻機動隊。
ああ
だからテレビシリーズなんですって。攻殻機動隊は。
でも普
通、もう9割。
いや、でも普通あの、その、やつ、映画になるって言ったら、一作目の映画のやつがベースになってるやろうなっていうのはみんながわかるんじゃないかなと思ったんですけどね。
誰も見てない
って。見てないのあっちの方は、うん、あんだけ。
っていうか、あの、声優がね、吹き替えだった時点で偉いと思わんもん。
いや、偉いですよ。
嬉しいし、
うん、
あの、スカルト・ヨハンソンの草薙素子、めっちゃ可愛いし、めっちゃ似てるし。
うん。
いいよ、とても。あの、ロボット、芸者ロボが、なんか四つん這いになる描写とかめっちゃいいし。
は
あ、あとはなんか、ちょっとした近未来っぽい感じだけど、
うんう
ん、なんかいいよね。あの、怪しい香港の街みたいな感じが舞台なんだけど、
うん、
舞台じゃないですか、映画でも。
まあなんかあの、
空論城みたいな。
そうですね、あんな出てきますよね。
あんなとこもいっぱい出てくるし。
日本とかがなんかわけわかんない。
そう。魔改造された日本みたいな。
そうですね。で、あと、最後あの、ロボコップの戦車みたいなのと戦う。ロ
ボコップの出てくる、出てくる。脱却戦車。
ロボコップのあの、なんかあの、銃を捨てなさいみたいな。
なんだっけ銃。
おいおいおいおいオムニシャみたいなやつ。
そう、オムニシャが出す。なんでしたっけ名前。めっちゃ好きな。銃を捨ててくださいって。捨てた捨てた銃を捨ててください。おい、こいつを止めてくれって。
みんな逃げて。
発砲します。3秒後に発砲します。銃を捨ててくださいって。ブルルルルルって。ダダダダダダ。
あんなやつと戦うじゃないですか、
うん。戦う、戦う。
攻殻機動隊も最後。
うん。
ああ。
だってか、ほぼっていうか、もう結構、今の技術で、
うん、
だから忠実、もう8割くらい忠実よ。もうめちゃくちゃ忠実に、その光学迷彩の描写とかもめっちゃいいのよ。
というか、あれじゃないですかね。あの、最初の広角動態あるじゃないですか、押井守のやつの、映画版のやつ。うんうん、あれみんなに見せてもみんな不評言いそうですよね。
原作ファンはね。
もう原作ファンも不評やろうし、なんか、普通に言うたら、あれって押井守とか好きな人間やったら面白いんですけど、むちゃくちゃに。
うん。うん。
あの、いわゆる一般的な。
だってちゃんと蕎麦食ってるシーン出るもん。
いや、もうそれ最高じゃないですか。
ちょっとよ、本当にちょっと。本当にちょっとなんだけど。
リスペクトしまくってるやん。
なんかね、
欲しい守りにね。
こういうの食ってる。いや、なんか、今言われると、蕎麦だったかわかんないけど、なんか丼みたいなのをなんか、ザーザーって。
いや、立ち食いとかしてるだけでもう最高。
いや、立ち食いではないんだけど、なんかやってる時に敵が来るみたいな。
ああ。
って。でも、犬のシーンとか、ああ、結構欲しい守るだなって。あと、バトーが目に500円玉入れた理由とかも出てくる、
うん、いやー、みんなそこまで高画機動隊好きじゃないって僕は予測してるんですよ。高画機動隊っていうのは、その原作じゃないですよ。
うん。
あの、映画版の、あの、押井守の映画版
見てない。それは誰ももう見てない。
イノセンスとかも。
何十年前の映画だから。
だから、でも。
20年ぐらい前じゃないあの、初代の映画って。
うん、いや、それぐらい、90年代、ギリギリ90年代か、あれは。
だよね、
うん。
しかも、ゴーストインジャーシェルでしょタイトル。高画機動隊ではない。そう、サブタイトルみたいな感じで。
うん、ゴーストインジャーシェル高画機動隊。で、その次がイノセンス。
イノセンス面白かったね。
面白い。イノセンスめちゃくちゃ面白い。けど、面白いんやけど、なんか受けそうじゃない感じはすんごいするじゃないですか。
受けなかったからね、実際に。
いや、でもまあ、
興行成績的には。
まあでもなんか IMAX になったりとか、あの、長く、息が長かった感じは。
だからまあ、だから熱狂的な推しファンはいるわけじゃないですか。
うん。で、じわじわ売れるみたいな。
そうそうそう。で、いいみたいよ、みたいな。
その、ゴースト・イン・ザ・セル、国機動隊のその最初の映画も、アメリカでなんか妙に評価が高いみたいなのが当時もやっぱり。
うん。
その、日本でも、あなんか派手やし、すごいね、やったけど、そんな、ジブリとか、アキラとかみたいにバーンってヒットっていう感じじゃなくて、まあまあまあまあまあ話題作ではあるし、なんかセールス上位にあるけど、見た人がみんなキョトンとしてたみたいな。
うん。
面白いっていう人とそんなにっていう。多分今見ても、そのスカーレット・ヨハーソンぐらいの反応ちゃうかなって思うんですよ、みんな見た。みんなに無理やり見せたとしたら。
いやいやいや、もうだから、その映画じゃないんですよ、今、高画機動隊っつうのは。テレビドラマ、テレビアニメ版なんですよ。
テレビアニメ版はもうちょっとなんかスカッとする感じなんですかね。
スカッとするっていうか、だからアメリカのテレビドラマみたいな
作りなの。毎回こう見せ場があって。
そう、毎回見せ場がありつつも、一本の敵に向かっていくっていう。
うんうん、
で、キャラもめっちゃ立つし、その、めっちゃ過去話とかもするし、初めて斎藤と少佐があった時とか。
ああまあ、最初の高画機動隊のあの、押井守のやつとかもイノセンスもそうやけど、
うん、
基本スッキリしないっていうのが売りじゃないですか。
うん。
あれ良くないのかね。
あれが良くないよ。受けないよね。
スッキリしないっていうか、割り切れない感じの。
うん。
うん、なんやろうっていう。どういう話なのか、みたいな。これは、って。
今回も、
うん、
あの、見終わった後に、
はい、
スカッと感は全くなかった。
じゃあ、イノセンスの方も映画にしてほしいですよね。
なんか見終わった感想は、
うん、
俺ってあんまり高画機動隊好きじゃないのかな。
いやでも
相当アニメ版の方を実写化したなって感じはするのよ。
うんうんうんいや、本当に。いや、すごいんちゃうかなって、予告編だけでもなんか、大したもんやなって思ってしまったから。
だって、スカーレット・ヨハンソンがまず、めちゃくちゃ、
ドラゴンボール・レボリューションとか、エボリューション。
うん。そうそうそう。
だの、いろいろあったじゃないですか。
テラフォーマーズとか。
テラフォーマーズはまあ、わからへんけど。 その、
進撃の巨人とか、ハリウッド。
ハリウッドで、なんかその、日本で受け、ストリートファイターとか、
うん。
そういうの見たら、やっぱり結構こう、割り切って見なあかんのかな、みたいな雰囲気が予告編だけでも伝わってきません、ああいうのって。
うん。
あー、なんかあんまりなんか、申し訳程度に作ったな、みたいな。
うん。
でも、広角デッドタイとかは予告編の段階で、ここまで似せるって思ってしまった。
うん、もう、ストーリーとか、あの、写真のシーンとかあるじゃないですか。
うん。
あの、奥さん、家族が写ってる
写真。あ、そのネタとか
もゴミ収集車の、うん、やるやるやる。
いや、だからめちゃくちゃ面白い
です。だからめっちゃ飯食ってて、
うん、
なんかピアノ習わしたいんだよねって言いながら二人食ってたら、ビクビクビクビクってハッキングされて、
うん。
あの、襲うって。で、そいつを捕まえて尋問してるときに、
うん。
俺には家族がいて、娘もいるんだよって。うん、この写真を見ろ、みたいな。
うん、
誰が写ってるって。娘だって、
うん。
本人の写真っていう。
うん、
ゾッとするシーン、あるじゃないですか。有名な、
うん。
あのシーンもちゃんとある。
いや、じゃあもう、言うこと
ない。言うことない、言うことない。
いや、だから、
ほんまにオリジナル要素はあるんだけど。
ほんまにだから好きなやつが作ったんじゃない
よ。うん、だから、押し守る版広角機動隊が好きなやつが作ったんだなって感じ。
うんうんうんうんうん。
だから、日本の進撃の巨人とかテラフォーマーズとか。
はい。
何やってんのってなる。
だから、あれってマクドナルドと一緒で。
うん。
どうかけても好き。いや、じゃなくて、どうかけても好きじゃないやろっていう、それが。
そうそうそう、監督とかもね、作ってる人たちも役者も。
まあ、自分のカラーを入れようみたいな。
うん。いや、でも、今回の、だから、ゴーストインジャーシェルは、自分のカラー的なエッセンスを本当にちょっと、
うん。
だ思った入れたいと思うんだけど、
いや、でもそれ以上に
原作が好き。そこまで忠実に作るかっていう。
好きっていうのがあるんでしょ、そういうのをちゃんと作る人。
うん、うん。
その、自分のカラーイコール、これが好きなんだっていうのを入れ
る、
うん。
俺は、面白さで言えばテレビ版の方が好きなのよ。
はい。
純粋に面白いから。
うん。
あの、起承転結があって、
うんうん、
結構ハラハラドキドキどうなるんだろうみたいな。だけど、押し守る版の映画ってハラハラドキドキあんまりしなくて。
しないよ。
しないし。
そういうの全否定
なんか、みたいな。今回の映画もマジでそれ。
じゃあ、もう、良さそうっす。
なんか、マトリックスみたいな動きすんのかなとか思ったら、
うん、
その、擬態を生かした。
はい。
ちょっとだけ。
うん、うん、うん。
本当にちょっとなんか、シュンシュンって動くみたいとか、ちょっとだけ壁走っちゃうとか。
はい。
もうね、豚尾さんも、見てほしいって言いたいけど、
はい。
スカーレット・ヨハンソンが好きじゃなかったら、
はい。
押し守るのアニメ版見たら同じ感想になります
。まあ、実写で見る価値みたいなとこなの。
ああ、あるあるあるある。
うん、
いや、本当にあれ、だって声が一緒だから。
はい。
だから、いいよ。めちゃくちゃいい。
うん。
ていうか、これ叩いてる人って何の広角機動隊が見たいんだろうって思ったら、あ、うん、やっぱり広角機動隊っていうのは今はテレビアニメ版なんだなって。
だからわかる。だから、そういう人に、アニメ版の広角機動隊を見知ったら叩くんやろうなっていうのが今の感想というか。
うん。すっきりしない。最後まですっきりしない。
アニメ版の広角機動隊も好きやから、押し守る版の広角機動隊好きやし、めっちゃ好きやから、この映画版も叩いてる人っていう人もいんのかな？わからないけど。僕もまだ見てないから、なんとも。
指導。マサムネだっけ？
原作が好きでっていうのは、だってもう、その時点で、押し守る版も叩いてたんじゃないのかなっていう。
うん。
のは、よくわからんけど、かなり変えてるとは思うんですよ。
うん。
押し守る版って。
うん。
一緒なのかな？いや違うんやろうね。かなりちゃう
と。まあ、漫画は、漫画の1話の話なんで、あれ。
うん。1話っていうことに考
え、1個だけの話を映画にしてるんで。
って考えれば一緒なんですかあれは。
うん、まあ、大体。でももう少し、漫画版はギャグ寄りで、
うん、
説明がめっちゃ入ってて、うん、めっちゃ入ってて、
うん、
で、もう少し完全懲悪ですね。
なんか、
なんか、少佐たちが、正義の味方って感じすんのよ。
うん。全くしないじゃないですか、 押し守る
版。押し守る版はあんまりしない。
全くしない。なんか、こいつらも悪いんちゃうかって思っちゃうじゃないですか。
うん。
悪いというか、不気味じゃないですか。まあ、言うたら。
うん。
全体的に。
はい。
もう、あれが逆にハマっていくとなんか、ぼんやりした感じがいいんですけどね。うん、犬が出てきたりとか。
本当に、少佐たちは正義の味方って感じがして、いいんですよ。
うんうんうんうん、
テレビアニメ版も若干そうかな。やっぱり正義の味方っぽい。
でもストーリーはオリジナルなんですかね。
ストーリーは、テレビ版はそうですね。うん、しかもなんか、ちょっとややこしいのよ、
うん。
内閣系の敵だったりするから、その政治、官僚とか、
はい、
公安9課とか、あ、だから7課とか出てくるのよ。
はい、
公安。
はい、
対立したりするのよ。
はい
とかね、前の政権時代のなんとかとか、
はい、
なんかそういうなんかほら難しいアニメ好きそうな人に引っかかりそう、わ、
うん、
かる、うん？フックが効いてるっていうか、
フックが、はい、
だから良かったですよ。早く言えば高架機動隊のその面白い映画じゃないよ。俺は間違いなく、見てよかった、面白かったとは言わんけど、
はい。
高架機動隊の映画でした。
うん。うん、
あれ以上の実写はない。
うん。うん、ああ。
めっちゃスカッとしない。
はあ。
なんか、終わった後に、あ、終わったねって帰ろうってなる。
ああ。
高架機動隊っぽいでしょ？
ああ。
まあ、スカルト・ヨハンソンが見たい人には。
うん。
まあ、面白さで言えば、キングコングの方が上よ。なので、皆さんからのね、ゴースト・イン・ザ・シェルの。だから、映画化やるんだ、あれば、テレビアニメ版をもう少しフューチャーした方が良かったね。その方が派手だから、めっちゃ、笑い男のやつとか実写化にするとちょっと難しいかもしれないけど。
どうなんすかね。いや、海外で受けてたのは、最初のやつとか、イノセンスとか、イノセンスはどうなんかな。イノセンス受けてたんですかね。受けてたんやろね。
受けてるといいですね。
いや、イノセンスとかも繰り返し見ちゃうからね。
あの犬が出てくるからね。
犬も出てくるし、犬の世話とかするしね。
そう、犬の世話もめっちゃする。
あ。じゃあ、イノセンスとかもやっぱり受けてたんやろね。
うん。多分、高架機動隊、だから、押し守る版好きな人たちが作ってるよ。
うん。
めっちゃ描写とかも。
うん。
なんか、いちいちね、ビルの隙間から上を、抜くシーンとかだね。わざと。あ、なんかぽいなーって感じ。
レゴムービーさんが、お久しぶりです。レゴムービーです。レゴバットマンザムービーをラジオで語ってほしいので、賄賂を贈呈って言って、ハインツのカレー缶を送っていただいたんですよ。
僕もお蕎麦を。
お蕎麦を。
はい。いただきました。
いやーこれねワイルありがたいんですけど、ワイルをもらうまでもなくレゴバットマンザムービーは見たいんですよ。
うん。
見たいし、見たら語りたいんでしょうけど、まだ見れてないっていう。
うん。
で、これはきっとレゴムービーで続編でレゴバットマンザムービーでしょ？
うん。
なもん面白いはずやろと、あんなもの作った人。が出て、
うん、
って思ったらやっぱり評判すっごくいいですよね。
絶対面白いですよね。
レゴバットマンズムービー、また泣かされる系なのかな。
泣くよ。
てっちゃんとこにお蕎麦が。
お蕎麦大好き。
蕎麦が。
蕎麦ね、いいよね。もう蕎麦ばっかり食べてるわ最近。
あのね、
うん、
これちょっと出てこないですけども、 あ、このツイッターの方なんですけども、
うん。
西内正人さん、私の実家のレストランも蕎麦食べ放題やねんでーって。
すごくない？
あのサンダの、十字路やったかな。十字路っていう、なんかこの、ワンコそばみたいな小皿で、ブワーって食えるらしいですね、ここ。
いいですね。
まさとしの、この、喫茶店、クロスドロードの横に、確か、レストランがあったと思うんですけども、ここでそば食べ放題なんですって。てっちゃんさん、そば食べ放題に連れてって、苦しめてみたいもんですね。
いや、別に、食べ放題は。食べ放題じゃなくていいです。
え？
だって、今ある蕎麦全部茹でたら食べれないぐらい多いから、
うんうん、
食べ放題じゃなくて美味しいお蕎麦が食べたいな。
美味しくて食べ放題なんですよ。そういうのっていうのは。
そうなの？
ブルースリーさん。
はい。
西九条駅前の大阪王将は何度食べても、餃子の口が開いていて、中の肉汁が流れ出していて、やっぱ餃子は京都王将だと思っていた。今日高井田で大阪王将に入って餃子を頼んだら、きっちり包んであって焼き方もベストでめっちゃうまい。西九条がダメなだけだったのかっていう。
ああ。多分そういうこともあると思いますね。
あれほど言ったじゃないですか。何々店っていうのを大事にしてほしいっていう。
うん。
同じチェーン店でも店によって全然味が違うっていうのは言い続けてきたのに。
うん。
まだピンとこないっていう。
なかなかね、自分自身もそういうとこありますよ。
ほら、なんか初めて例えば、なんかのチェーン店、ちょっとあそこ美味しいんかなと思って行って、
うん、
美味しくなかったとしましょうや。
うん。
そしたらなんか決めつけがちになりません？ああ、何々っていう店は美味しくないんやっていう。他の店舗は違うかもしれんって言って、もう行かないじゃん、そうなってきたら。
行かないね。
マクドナルドとか王将みたいにどっかで最初に美味しい思いして、
うん。
また行ったりとかするから、店によって違うみたいな思ったりとかするけど、
うん。
例えば初めて入って、どん底が美味しくない店やったとしたら、もうどん底っていうのは美味しくないみたいな決めつけていかないみたいなのあるじゃないですか。
うん。
いや、どん底に美味しくない店舗があるかどうか知らないですよ。
うん。
知らないけど、そういうもんじゃないですか。
はい。
だからそういうのって怖いですよね。
怖いっすね。
全店舗回るまで決めるな、みたいな。
うんうんうん。
だからほっともっと全店舗回るまでほっともっと美味しいかもまずいかもって言うな、みたいな。
それ怖くない？狂気感じない？それ。
そういうこと、そういうことです。マクドナルドので美味しい店、美味しくない店っていうのがあるっていうのすら気づいてない人もいるじゃないですか。
それはなかなか気づきづらいよ。
気づらい？
うん。
やっぱり。京都王将って言って、この、餃子の王将の方でも、
うん、
常に、餃子の口全開っていう店ありますからね。
そんなに？
あるよ、日本橋の店とかってもう、いつ頼んでも餃子の口全開っすよ。
それが売りみたいな。
もう売りなんでしょうね、ある意味。逆売りっちゅうんですか？
逆売りってなんか嫌ですね。
もうなんか、そこ行って餃子の口開いてたら安心するぐらいのノリでしたよ、こっち。毎回開いてるから。
空
いてるってか閉まってないですからね。それに対してすっごく餃子美味しい店もあるし、もうこればっかりは餃子の王将が美味しいとか京都大阪王将が美味しいとかっていうよりも店としか言いようないですよね。
なるほどね。
ラーメンとかももうほら、なんですか、ラーメン二郎とかも店舗ごとの争い激しいじゃないですか。ああいうの、
なるほど。
のれんわけやから余計でしょうけど、もうやってる人が違いますもんね。うん、
うんうんうん。
王将もフランチャイズとかやから、もう経営してる人違ったりとかするから、直営店だって、作ってる人が違えやね。材料がいくら同じでもね。
難しいところですよ。
お、あそこいい味出してるね、みたいになるじゃないですか。
親父って。
ケロッとよみがえるさん、1ヶ月、毎日稲川階段聞きながら寝てました。疲れが取れない気がするんですが、ちゃんと眠れてないのか、何らかの霊障なのか、稲川さんの階段が好きなのは、霊が出た時の反応を稲川さんが表現するところです。うわーみたいな。ありますよね。寄せやーいとか。
うん。とっとっとっとっとっと。
それ別に幽霊出てないし。なんでもいいけどな。あんたの後ろから、でっかい人玉が二つ、ついてきてたんだよ、とか。
うん。
寄せやーい。まあいいんですけど、あの、稲川淳二のね、階段聞きながら寝てたらなんか、疲れが取れない。っていう霊障っていうのは僕もなんか、なんとなく実感してます。
そりゃ、気持ちよくは眠れないわね。幽霊話聞きながら眠るって。考えてもみなさいよ。
うんうん。うんうん。あれね、なんか疲れてるし、夢の中でずっとね、そういうの見てるんすよ。耳で入ってきたら、あの、寝てる時映像化しません？
するよ。
僕だけ、え？みんな住みますよね、あれ。
うん。
あとね、なんか同じ映画とか聞きながら寝たりとか、同じ音声聞きながら寝たりとかしたら、あの、予言者になったりとかする。
すごくない？
え？
予言者になっちゃったらすごくない？
あの、ジョセフ・ジョースターみたいになる。
お前は何々何々と言うって。
そうそうそうそう、夢の中で。
夢の中で？
じゃあその通り言うんすよ。
うん。
でもね、それって何回も聞いてるやつを聞きながら寝てるから、次こんなこと言うって予測できるっていうのは当たり前なのに、
うん。
お前またこれ言うやろって夢の中でなんかその、言う人に言ってるっていう夢見る。
ふたおさん結構夢見るよね。
てちゃんあんまり見ないの？
めっちゃ見る。
僕、絶対見るんですよ。
絶対見るって、眠り浅いよね、いつもね。
だから疲れてるのかな。でも、それって、田舎淳二のやつとか聞きながら寝てたりとか、なんか、ラジオだの、映画だのかけながら寝てる時ほど、もうそういう激しい夢めっちゃ見る。
そりゃそうよ。
じゃあ疲れてるんですよ。これ呪い？
だから、呪いとかじゃなくて、うん、それ自分から不幸になりに行ってるから寄せやい。たまには聞かないで眠ってみ、たっぷり。だからね、やっぱ豚さんサウナ行くべきよ。サウナ行った時はたっぷり眠れるでしょ。
サウナ行った時
てか眠らないといけなくなるでしょ、疲れて。
疲れますね。でもその後3日くらい疲れてますね。
だから眠ろ。歌尾さん、だって眠り浅いでしょ。
よう起きる。なんか、
ふっとって、うん。
あとなんかあの、ずっと、梅ちゃんの動画とか好きじゃないですか。
それ流しながら寝てるんでしょ。
で、梅ちゃん、この稲川淳二ブームが一段落ついたら次、梅ちゃんの動画を流しながら寝ようとかするじゃないですか。
そんなさ、あの、寂しくて寝れない OL じゃないんだから、本当に。あの、寝て、何も流さないで。
そしたら夢の中でね。
夢
あの、梅ちゃんと立川さんとかが喋ってたりとかしてて。
それ夢の中じゃなくて。
また同じ話してるって。
動画を寝ながら聞いてるだけ。
次こんなこと言うんでしょうみたいなことを言ってる自分が夢の中にいる。
それ疲れるよ。
そしたら、ほんまにその通り喋ってて。
うん。
えって。
じゃないから
同じことしか喋らない機会なのって。なってる。あれ怖い、ちょっと。あの、ある種の霊体験かなっていう。
いや、夢だから。
てっちゃんもてらじさん、もてらじさんのレゴムービーさんからお蕎麦をいただきました。ありがとうございます。今から食べますって、またとびきり蕎麦じゃないですか、山形の。
はい、大好き。
今、てっちゃんかなりお蕎麦を食べてきたんじゃないですか。
うん。
前もいっぱい渡したし、蕎麦をいっぱい。いっぱい蕎麦を食べるてっちゃんが見たかったですからね。
蕎麦大好きですね。ただ、
うん。
茹でるのがめんどくさいだけです
。え？
え？
そんなに。
結構茹でない？
茹でる。
かんない。まず沸騰するまでいいか。うん、沸騰するまで。
ジミー、アット、アワイチ、矢印、タンゴ、ウルトラ、100キロさん。忖度って。2007年の流行語大賞ですからね、忖度は。
忖度は外国語にもなりましたからね。
うん、うん、うん、うん。バジルさん、トリ 805B、講演会後の収録を楽しく聞かせていただきました。いろいろな方と出会えて感謝します。ぜひ新潟にもお越しください。那覇、新潟、空港直行便ありますよ。LCC ではないけど。うん。穴とかですかね。
穴とかいいですね。チャルとか。
穴で新潟までの那覇、新潟とかってめっちゃ高そうですよね。
うん。
3万ぐらいしそう。鳥 805B、牧師食堂に豚押し、清水氏、青木氏、哲也氏が揃ったなんて、素晴らしい絵図だったことでしょう。私も現場を見たかったっていう。
マキシ。なさながらアベンジャーズみたいな。
マキシ食堂ね。
自分で言っちゃうっていう。
そう。てっちゃんの、この、なんか承認欲求。もうなんか、全開って感じですよね。そうとしか言わない。なんかもう、これね。
プンプン。
まあそんな感じで、来週も映画を見て、見たいですよね。
あ、僕はヴァンパイアの映画を見て、
うん、
で、ライオンを見て、
うん、ライオン？
あ、ライオンって映画。
で、そんな映画があるんですか？
なんか、インドから、なんかアメリカ、オーストラリアに住んでたインド人が、
はい、
実は自分がインド生まれの迷子だったっていうのを記憶を取り戻して、
うん、
あの家族に会いに行きたいって。
は
あ、でも、覚えてないよって。どんな電車に乗ってたっけ？どこにいたんだっけみたいな。
はあ、
Google Earth で調べるっていう。
はあ、なんとも、冴えない感じの映画ですね。
いやいや、めっちゃアカデミー賞なんかいろいろ撮ってて。もう、泣ける系をめちゃくちゃ。
あ、また泣ける系か。
うん。
うーん、
あとは、
うん、
あの、サクッとサウナ行きたいけど、
うん、
あ、俺なんかめっちゃ話したい話だったんだ。
なんか鼻に詰める何かですか？
なんだっけ、それ。
なんか言ってましたやん。
あ、ナステント。
うんうんうん。
ナステントの話もしたかったし、うん、歯医者の話もしたかった。
うんうんうんうんうんうん。
うん、あと、皮膚科。
病気ばっかりやろ。てっちゃんさん。
いや、俺は病気ばっかりだし、明日胃カメラだし。
病気の究極
性じゃないですか。でも、治していってるから。
そうなの？
うん。あの、病気は小出しにしていけって主張だから、俺は。あの、小出しにしないで、今まで病気とかかかったことないよっていう人、
うん、
病気になったら死ぬから、すぐ。
でも病気を小出しにしてる人も病気になったら死ぬじゃない。
そうなんですよ。難しいとこなんですけど、
はい、
よく寝てよく食べてよく笑うっていうのが大事ですね。
うん、そうですね。やっぱり睡眠大事やから。
モテラジを聞いて笑って、
そうそうそう。モテラジ
聞きながら、終わったら、うん、眠って、
聞きながら寝てほしい。
そしたら眠れないから。
聞きながら寝てたら夢の中でそういう会話してるのが夢の中で映像化されていくから。で、しかも何回も聞いたモテラジを寝るとき聞いてほしい。
じゃあ、モテラジ大賞とか選びます、うん、この回が一番面白かった
とか。そうそうそう。で、何回も聞いた回を寝ながら聞いてくれたら、僕みたいに 次、てっちゃんこんなこと言うんやろな、みたいなのを夢の中で予言してる自分が出てくるから。
なんかもう全然、初めて会う気せえへんわ、とか。
そうそうそうそう。そうそうそう。っていうか、次こんなこと言いそうって言ったら、ほんまにその通りのことをてっちゃんが言ったりとかするっていう夢見て、
うん、
ものすごく怖くなると思う。
で、イエイエイって言って消えるの？
そうそうそうそうそうそうそうそう。そうです、そうです、そうです。そんなわけで、まあ、今週もあなたの心に何が残りましたか？
何それ？あ、あとロトセブンとか買った話。いやー、もうね、当てたい。奥が欲しい、奥が。
奥なんか手に入らんて。
入らんけどなんか夢見ちゃうっていう話をしました。
来週。
はい。
というわけで、さよなら。
さよなら。